ちは、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーから、アメリカ映画の最新情報をお送りします。今日はインベージョンという映画についてお話します。これはインベージョンオブザボディスナッチャーという SF 映画の傑作のですね、4回目ぐらいのリメイクなんですけれども、主演はニコール・キッドマンで、脚本にあのマトリックスのオシャウスキーブラザーズが参加してるんですが、このボディスナッチャーズっていうのは何度もリメイクするたんびにですね、テーマが全く違うんですよ。その辺を解説します。まず最初にですね、リスナーの皆さんのお手紙から紹介します。今日はですね、ちょっと一通しか紹介できないんですが、シャノン・ギーさんからのお手紙です。シャノン・ギーさんはいつも僕の、ずっといいリスナーでありがとうございます。本当に、昔から聞いてもらってます。はい。町山様、こんにちは。いつも楽しくアメリカ映画特典を聞かせていただいております。先日映画パンチドランクラブのアートワークを担当していたジェレミー・ブレイクが、パートナー、恋人ですね、の、テリサ・ダンカンと共に複雑な経緯を経てお亡くなりになったそうですが、海外ではどのような報道がされたのでしょうか。教えていただきたくメールをしてみました。あ、これはですね、ジェレミー・ブレイクっていう人はですね、まあ、あの、ビデオアーティストっていうやつで、あの、まあ、展覧会とか行くと、その、なんとか、絵の代わりにですね、ビデオのモニターが置いてあってですね、その中にその動く映像が映るっていう、なんかアーティストなんですけれども、この人はサンフランシスコ、僕があの住んでるところのすぐ近くにあるサンフランシスコのあの現代美術館にですね、モダンアートミュージアムに、作品が置いてあるんで、僕もよく見るんですけども、パンチドランクラブって映画はちょっと見た人だと覚えてると思うんですけど、こうオープニングのクレジットのところがですね、こう、赤や青のこうレインボーカラーがですね、こうゆらゆらとこう うごめいてですね、でこうなんていうか水彩画みたいにこう滲んで色が混じり合ったりこう離れたりするっていうですね、非常に不思議な、なんていうか色の、まあ、踊りみたいなものを作ったのがこのジェレミー・ブレイクって人でですね、まあすごくいろんなものに影響を与えている人ですね。コマーシャルなんかで相当パクってますからね、みんなジェレミー・ブレイクのその滲んだようなビデオの、色のこう、ごめきっていうのはかなりいろんなコマーシャルでパクられてますが、それがまあジェレミー・ブレイクって人のアートなんですけども、その人は先日7月にですね、半ばぐらいに亡くなったんですけども、これは非常に奇妙な事件としてですね、まあアメリカで報道されてる、され方はですね、もう非常に奇怪なんで報道のしようがないっていうのと、ちょっと難しい問題をはらんでるんで、あんまり大きく報道できないっていう問題がありまして、どうしてかっていうとですね、まず最初にこの恋人で一緒に暮らしてた、テレサ・ダンカンっていう、まあ、アーティストで批評家の、アート評論家の、女性がですね、死んでたんですね、家帰ったら。で、まあ、自殺してたと。で、そのすぐ後にですね、このジェレミー・ブレイク氏がですね、まあ、あの、1971年生まれなんですけれども、彼がその海に向かって泳ぎ出す、のをですね、目撃されたんですね。それで、財布とかその一切合切をそのなんていうか海辺に置いてですね、まあ、ニューヨークの、コニーアイランドっていうですね、まあ、あのなんていうか有名なあのキャロル・キングの歌に歌われてるですね、遊園地があるユダヤ人の街なんですけれども、そこから海に向かってどんどん沖に向かってどんどん泳いでいって、その後死体で発見されたんですね。要するにまあ恋人が死んで、それでまあ非常にまあ悲しくて、海の、まあ、水平線に向かって泳いでってそのまま死んだというですね、非常にそのなんとかある種ロマンティックな死に方だと思われていたんですけれども、死後ですね、いろんなことが分かってきてですね、どうもこの二人はサイエントロジーの信者だったらしいんですけれども、サイエントロジーと何らかの形でですね、訴訟を起こそうとしていたんですね。でサイエントロジーと戦っていた状態で、でまあ、弁護士にですね、サイエントロジーを訴える書類とかを渡していたらしいんですよ。で、どのような裁判になるはずだったのか、一体何をめぐってサイエントロジーと彼らが争っていたのかというのはまだわからないんですよ。で、まだ報道されていないので、そこまでしか報道されてないんですけれども、まあ、ウィキペディアとかではですね、もうサイエントロジーに攻撃されていたっていうの表現がされていて、修正されてないんで、サイエントロジーというのはすぐ修正を求めるんで、これはちょっと本当なのかなというですね、感じになってきてるんですが、ただ具体的なことはまだ分かってないんです。はい。で、まあこれに関しては分かり次第、多分この特典じゃなくてですね、TBS ラジオのコラムの花道の方でお話しすると思いますけれども、はい。ということで、シャノン・ギーさんからのお手紙でした。はい。何か僕の著書とかで、 欲しいものがあったら言ってください。シャロン劇団、お送りしますんで、はい、住所を教えてください。はい。ということでですね、今日はインベージョンっていうですね、映画についてお話したいんですけれども、インベージョンっていうのはですね、まあ、侵略っていう意味ですね。そのブリティッシュインベージョンって言葉がアメリカにありますけど、ビートルズが流行った時にですね、ローリングストーンズとかですね、アニマルとか、まあ、いろんなキンクスとかイギリスのバンドがバーッとアメリカに入ってきて、それをインベージョンって言って、イギリスの侵略っていうふうに言ったんで、まあ、インベージョンって言葉、まあ、結構みんな知ってると思うんですけども、まあ、要するに、まあ、ロックンロールっていうのはアメリカが発明したものなのに、イギリス人がそれをコピーしてですね、で、逆にアメリカの女の子のファンをたくさん取っちゃったって、これはインベージョンだって、侵略だって言ったんですけど、まあ、そんな大したことはねえだろうと思いますけど、で、このインベージョンっていう映画はですね、原作はジャック・フィニーって人が1955年に書いた SF 小説で、日本語タイトルが盗まれた街っていうですね、小説が原作になってるんですけれども、これまずボディースナッチャーっていう、要するに人の体をスナッチする、奪い取るやつっていうのがですね、宇宙から来るんですね。それが、まあ、植物型のですね、エイリアンでですね、サヤエンドみたいになってるんですよ。で、まあ、人間ぐらいの大きさのサヤエンド、寝袋みたいなんですけれども、まあ、人間にですね、人間の体をコピーしてですね、その中で人間そっくりのものを作るんですね。実在の人物の。で、本物の、そのコピーされた元の方の人間は潰されちゃうんですよ。くしゃくしゃっと腐って崩れちゃうんですけども、で、それに入れ替わってしまうと。で、入れ替わったその、サヤ人間ですね、サヤ人間、ポッドピープルはですね、喜怒哀楽は一切なくて、感情のないですね、非常にもう淡々としたですね、なんていうか、無感情な人間になってしまうんですね。で、それがどんどんどんどん増えていって、それで主人公たちはですね、どんどんそれに追い詰められていくと。で、しかもその愛する人とかですね、子供とかその恋人とか親も全然その次々とですね、サヤ人間に変えられてしまって、最終的にはその主人公とその彼女の二人きりになっちゃうんですね。人間としての喜怒哀楽を持ってる人間が。それで、その街からですね、逃げようとするという話がですね、盗まれた街っていう、小説なんですけれども、はい。で、これが1956年かなんかにですね、ドン・シーゲル監督によって、まあ、映画化されたんですね。非常に低予算の、まあ、モノクロのですね、まあ、ほとんど特撮もないですね、映画なんですけれども、これがまあ、アメリカ人にとってはものすごい衝撃を与えて、名作として今もずっと見られ続けてるんですね。で、なぜそれほどこの話がアメリカ人にショックを与えて、その後もずっとそのショックが長引いているのかって言いますとですね、この映画がですね、ちょっと原作と違って、もっと深いものになってるんですね。で、まあ、サヤ人間にですね、取り込まれていく街っていうのはですね、サヤ人間に取り込まれていくと、どんどんどんどんみんなですね、品行方正ないい人になっていくわけですよ。朝早く起きてですね、きっちりとその、なんていうか、行列するところには並んでですね、それで掃除もきっちりしてですね、全員がめちゃくちゃ、なんていうか、品行方正な、なんていうか、善良な市民になっていくわけですね。で、これ一体何怖いのって、いいじゃん、みんな、真面目になって、その、いいじゃない、暴力事件とかなくて、泥棒もいなくてって思うんですけれども、そうじゃなくて、これ要するに人間じゃなくなっちゃうわけですね。人間ってのは、まあ、酒飲んで酔っ払ったり、女のお尻触ったりですね、悪いことしたりですね、するのが人間なんで、もう人間じゃない、ロボットになっていくわけですね。で、なんでこれ怖いのかっていうと、1955年ぐらいっていうのは冷戦時代でですね、アメリカとソ連がすごい戦争していたんですね。まあ、実際に、まあ、打ち合ってたわけじゃないんですけども、その領土を増やそうとしてですね、共産主義対その自由主義ってことでもって対立していたと。で、共産主義になるとこんなになっちゃうよって恐怖があったんですね。共産主義ってのはもう人間性ってものを全部破壊してしまうと、みんな要するに平均化させて、もう本当に、まあ、ロボットのような善良な市民にして洗脳しちゃうんだという恐怖がアメリカ人の中にあって、それがもうこの宇宙人の侵略によって、サヤ人間によってもう現実のものとなるんだという恐怖があったんですね。実はこれは1951年にですね、ロバート・ A ・ハインラインっていう作家がいまして、この人宇宙の戦士っていうガンダムの元になった小説を書いた人で、スターシップ・トルバーズを書いた人なんですけども、このハインラインって人がですね、この人もともと社会主義者で、社会主義のことをすごく研究してマルクス主義者だったんですけども、その後転校しまして、神さんが右翼だったんですけども、転校してですね、ものすごい反共産主義の人になったんですね。で、その時に反共産主義の思想をぶちまけて書いたのが、パペットマスターっていうですね、人形使いっていうタイトルの小説を1951年に書くんですよ。で、1950年代の初めっていうのは、実はですね、そのソ連との対立はしてたんだけれども、アイゼンハワー大統領になりまして、その前のトルーマン大統領よりもですね、もうちょっとソ連に対して近寄ってた時期なんですね。 ソ連ともうちょっと仲良くしようよっていうのはしてた時期で、それに対してハインラインがそんなことをするなと。で、ソ連の奴らっていうのはもうロボットなんだと。あいつらは侵略者なんだと。地球を征服しようとしてる悪魔なんだと。いうことを訴えるために書いたのがこの、人形使いなんですよ。まあ、宇宙の戦士の方もそうなんですけども。で、人形使いの方はもっとはっきりとですね、要するにまあ、ナメクジみたいな生き物がいましてですね、それが人間の背中に張り付いて人間の思想を奪ってしまうと。ロボットにしてしまうという。まあ、共産主義っていうものは人間をどういうのようにその感情を殺してしまうかっていうことを、そのナメクジ宇宙人によってその表現したんですね。ちなみにその宇宙の戦士の方に出てくる敵の方はですね、蜘蛛型の宇宙人でやっぱり、ま、あの個々のですね、思想とか、感情がない宇宙人が敵になってまして、それもまあ共産主義のまあパロディなんですけれども、まあ、このハインラインが書いた反共小説、人形使い。それにかなり影響されたのはこの、ジャック・フィニーの盗まれた街なんですね。で、盗まれた街を描いたジャック・フィニーっていうのは、この人は実はすごく他の分野で有名でしてですね、ファンタジー小説で非常に懐かしいファンタジー小説を書いてる人なんですね。で、どういうファンタジー小説かっていうと、要するにまあ昔のが良かったと。戦争前のアメリカの方が要するに馬車で動いててですね、自動車なんかなくて、で、そういう素朴なアメリカ人が良かったよと。1900年代とか1800年代の終わりのアメリカ人が一番良かったんだと。で、その時代に戻りたいっていうんで、その時代にタイムスリップするというですね、非常に不思議なタイムスリップもの、タイムトラベル小説を書いてたのがこのジャック・フィニーなんですよ。ね。で、どういうことかっていうと、つまりこの戦後の1950年代のアメリカよりも、昔のはいいやって気持ちはこの人の中にあったので、なぜこの盗まれた街っていうのを書いたかっていうと、アメリカ人の心はどんどん死んじゃってるじゃないかと。まあ、自動車とかバンバンできて、その消費生活もあって、そのラジオもあって、コマーシャルもバンバンあって、まあ要するに消費とかですね、資本主義によってアメリカ人の心はどんどん死んでいくと。要するにまあ素朴だった昔のおおらかなアメリカ人の心はなくなっちゃってるじゃないかっていう気持ちが多分ジャック・フィニーの心の中にあって、それがその盗まれた街に出てきてるんですけども、それが同時にですね、その頃の共産主義の恐怖とも結びついてて、つまり、共産主義に対する恐怖っていうのはアメリカが変わっていくことへの恐怖と非常に結びついていたんですね。で、これどういうことかっていうと、マッカーシズムってのがあったんですよ。で、その頃、1950年代にですね、マッカーシー上院議員っていう人がですね、要するに、アメリカの中には共産主義のスパイがいっぱいいると。で、みんな、実はソ連のスパイなんだと言って、そのスパイ狩りを始めたんですね、徹底的に。でもって映画関係者なんて、みんな映画なんて、要するに正義が正しいとかですね、貧乏人のためになんとか金持ちをやっつけようみたいな話ばっかり作ってるから、全員左翼なんだと、全員赤なんだって言って、あいつらみんな赤だから全部捕まえろみたいな話になってですね、映画関係者も片っ端からですね、なんていうか捕まって赤の容疑をかけられたりですね、実際にまあ映画関係者は共産主義者の人とか多かったんですけど、でも反ソ連の共産主義者が多かったんですけどね。で、まあアメリカ政府の中にいる共産主義者狩りとかですね、そういうのを徹底的にやって、で、アメリカではどうなったかっていうとですね、で、互いに互いのことをみんなソ連のスパイじゃないか、ソ連のスパイじゃないかって思ってですね、互いを全然信用しないと。で、さらに思想的なこととか感情を表に出すと、つまり貧乏な人はかわいそうだって言うと、すぐ、お前赤じゃねえのって言われて、まあ、政府に売られて裏切り者扱いされるんで、何も言えなくなっちゃうんですね。で、かわいそうな人がいたら助けようとか、戦争はやめた方がいいよとか言うと、お前赤じゃねえかとか言われるから何も言えなくなっちゃうと。それが1950年代の半ばにあった状況なわけですね。つまりそれってアメリカはどういう状況になったのかというと、ほとんどソ連と同じ、共産主義者と同じ、共産主義国と同じ何も言えない社会、自由のない社会にアメリカはなってたんですね、その当時。で、この盗まれた街っていう映画の、その映画化のボディースナッチャーって映画は、最初は共産主義者の恐怖に見えるんですよ。どんどんポッドピープルに変わってて人間が感情を奪われていくと。で、その中で、ところが主人公たちだけがいつまでも感情を持ってて、その優しさとか怒りとか悲しみとか人に対する同情を主人公たちが持ってるんで、だんだん居場所がなくなってくるんですね、主人公が。で、後ろ指をさせるわけですよ。お前はまだ感情を持ってるなと。お前はまだポッドピープルになってないじゃないかと。お前らがいたんだから殺すって言われて処刑されそうになるわけですね。これどういうことかというと、アメリカなんですね。その当時のアメリカなんですよ。非常に不思議な映画なんですね、このボディースナッチャーって映画は。共産主義に対する恐怖を描いているようで、実はアメリカはその当時やっていた赤狩りの恐怖も同時に描いているという。で、どっちも人間ってものをダメにしちゃってるよと。ソ連も悪いけど、アメリカの、もうソ連を恐れるあまり、ソ連みたいになっちゃってるよっていう怖さなんですね。これがもう非常に怖いんで、アメリカ人はそれ見て、まあ、そっとしましてですね。わあ、怖いと。 こんなことになっちゃってるよ、本当に、みたいな恐怖でもってですね、まあ、この映画大ヒットしてですね、カルト映画になったわけですけども、ところが1978年にこれがですね、フィリップ・カウフマンという監督によってまたリメイクされるんですね。これは SF ボディースナッチャーというタイトルで日本で公開されまして、これはまた全然違う話なんですね。で、内容は全く同じなのに、何が違うかというと、テーマが違ってるんですね。この SF ボディスナッチャーって映画はですね、現代1978年のサンフランシスコを舞台にしてるんですよ。で、主人公はですね、役人なんですね。保健所の役人で、要するにレストランとかをいきなり抜き打ち調査してですね、不潔だとそのレストランの営業停止をするっていう職業をやってる人で、それがドナルド・サザランドなんですね。で、まあ、あとは大体同じで、そのサワヤ人間にどんどん人が支配されてって、乗っ取られてって、その主人公たち以外はですね、どんどん人間の感情を失っていくんですね。で、ただこの映画の描いてるのはですね、フィリップ・カウフマンって人はもともとその、非常にインテリでですね、まあ左翼だった人なんですよ。で、1970年ぐらいまでですね、サンフランシスコっていうのは、そのいわゆるフラワーチルドレンっていう、その、ヒッピー革命の本拠地だったんですね。ところが、この1978年、この映画が作られた頃にはですね、全くヒッピーのかけらもなくなってたんですよ。左翼革命を起こそうとして、バークレーっていう、その僕が住んでるあたりではですね、爆弾を次々と爆発させたりですね、ブラックパンサーって人たちが黒人革命を起こすんだって銃撃したりですね、もうそこら中で銃撃戦があるわ、爆弾はあるわ、その拉致誘拐事件はあるわですね、もうアメリカっていうのはこのまま共産主義の方に、要するに武装革命によって転換するんじゃないかっていうぐらいの、ものすごい革命の嵐が渦巻いてたんですね、1960年代から70年代初めには。ところが1975年を過ぎると、ピタッとそれがなくなって、全くなくなっちゃったんですね、革命の雰囲気とか。で、それまで戦争に反対してたりした人たちもみんなどうなったかって言いますと、髪の毛を切りまして、チョキチョキと、で、スーツを着まして、ビジネスをやるようになったんですね。いわゆるヤッピーっていうのに、ヒッピーからヤッピーになったわけですね。でもって金儲けばっかりやるようになってたわけですよ。で、まあみんな成功しましたね。結構ね、ヒッピーの人たちはね。で、不自然食とか食べ続けて、ヒッピーの生活は続けてるんですけども、やってることはもう資本主義の、まあ、ソークというかですね、もう金融とかやってガバガバ金を儲けてですね、どんどん体制側になってったという状況がありまして、で、この SF ボディスナッチャーっていうのはそれを描いてるんですね。つまりこのドナルド・サザランドって人はどういう人かっていうと、この主役の役人をやってる。この人はいわゆるマッシュっていう映画ですね。ロバート・アルトマンの1968年かなんかの映画のマッシュっていうのがありまして、それでもって朝鮮戦争を舞台にしてるんですけど、まあ、実はベトナム戦争のアレゴリーなんですけど、要するに戦争のをしてる最中でもヘラヘラしてですね、全く命令を聞かなくて遊びほうけてるやつっていうまあ、ヒッピーですね。まあ、アンチ、なんてエスタブリッシュメントな反体制ヒッピーのヒーローを演じてたのがこのドナルド・サザランドなんですよ、マッシュで。で、ファックって言葉を映画で初めて言った男なんですね。ところがですね、それがもうすでにこの1978年には役人になってるわけですよ。政府の、まあ、手先として人を取り締まってると。それが非常にその、この SF ボニースナッチャーっていう映画の恐怖の一番原点にあるんですね。我々はどんどん自分から政府の犬になっていくんだと。我々はあれだけヒッピーで革命とか言ってて、そのお金なんかいらないよと、社会もこれから崩壊させて原始時代に戻ろうよって言ってたのに、いつの間にか結局資本主義に取り込まれてるよ。結局人間が大人になるってことは、どんどん体制に取り込まれてるってことじゃないかと。自分からみんなポッドピープルになっていくんだねっていうことを描いてるのが SF ボディースナッチャーなんですね。で、中でレナード・ニモイっていうまあ、ドクタース、ミスター・スポックのですね、スター・トレックのミスター・スポックが出てきてですね、我々は自分のことしか考えなくなってるけど、それでいいのかっていうようなことを言うんですね。で、それは要するにどういうことかっていうと、ヒッピーだった人たちが、要するにみんな世界は一つ、世界平和にしようとか言ってたのに、急にもう1975年になると金儲けのことしか考えなくて、その、金さえもらえればそのどんな仕事でもするっていうふうになってたんですね。で、これはミーイズムって言うんですけども、そんなことになっちゃってるけど、みんなどうしたんだよっていうようなことを言って、そのレナード・ニモイ扮する元ヒッピーの学者が出てくるんですけども、その後にそのポッドピープルになっちゃうんですね、彼が。それで今度は同じこと言うんですよ。もう自分たちのことばっかり考えるのはやめようよと。ね。このポッドピープルになって、みんな一つの社会の一員になろうよと。社会に順応してみんな協力し合おうよみたいなこと言うんですけども、それって要するに人間性を捨ててポッドピープルになれってことなんですよ。だからこれ非常に複雑な構造で、ヒッピーになるからその体制側に行くってことを批判しながらも、さらにそのヒッピーだった人たちがその資本主義を追い求めて金儲けばっかり考える、自分のことしか考えないミーズムになったって、それも批判するように見えてですね、実はそれでもないというですね、非常に複雑なですね、アメリカ人の置かれてるどうしようかっていうようなものをそのまま直接出してるんで、これはこうだっていうようなことを言ってないんですけども、これはこうかもしれない、ああかもしれないってことを言ってるのが、まあいい映画っていうのは大抵そうなんですね。 こうだって言わないんですよ。こうかもしれないね、ああかもしれないねっていうふうに、いろんなことを言うんですね。だから見てると何言ってんだか分かんないよっていう人はいるんですが、それがいい映画ですから。はい。で、これが SF ボディスナッチャーっていう映画の怖いとこなんですね。この映画はまあ人面犬が出てきたんで非常に有名になってますけども、はい。で、まあ要するに人間がどんどんどんどん体制側に取り込まれていく、資本主義に取り込まれていく、大企業に取り込まれていく、で、人間はどんどんどん反抗心とか失っていくってことを描いたのが SF ボディスナッチャーなんですね。78年の映画。はい。で、まあ、実際にその後ですね、ハリウッドっていうのはそれまでヒッピー映画とか作ってたのが完全に崩壊して大企業の下に入っていくんですけども、それをまあ、なんていうかまあ、予言する形になったのがこのフィリップ・カウフマンのボディスナッチャーなんですが、で、今回のインベージョン、1900、年代じゃないよ、もう2007年のインベージョンってのは一体どういう映画なのかって言いますとですね、これ監督はオリバー・ヒルシュ・ビーゲルっていうドイツ人の監督でですね、この人、ヒットラー最後の12日間っていうまあ、すごい映画ありましたけど、あの映画を監督した人なんですね。で、その彼がですね、ボディスナッチャーを描かした、どういう映画になったかっていうと、やっぱり、ナチにですね、一遍ドイツ人っていうのはもう全部支配されて、洗脳されてですね、それこそさっき言ったソ連みたいに全体主義になった経験があるんで、やっぱり彼はまあその前、その時に生まれてないんですけど、まあそういったことが実際に起こり得るんだと、人間というのはロボットみたいになって、もう普通だったら殺せないような、人を殺せないような、人でも人を殺すことに加担するようなことがあるっていう恐怖を、まあ実際に身をもって体験してるんですね、ドイツ人っていうのはね。だからその辺の恐怖はね、非常によく出た映画だったんですけども、舞台がですね、ワシントン DC、首都ワシントンでですね、主人公は精神科医のニコル・キッドマンなんですけれども、で、宇宙からですね、落っこってきたですね、まあスペースシャトルに付着した、細菌がですね、広がってって、人間がどんどんですね、まあ、サヤ人間になっていくと。サヤは今回出てこないんですけど、まあ、植物人間みたいになっていくと。植物人間っていうのは、この場合の植物人間っていうのは、本当に植物でできた人間のことですけども、はい。で、まあ、無感情になってって、それがどんどん増えてって、ダニエル・クレイグがですね、彼の恋人なんですけども、なんとかそこから脱出しようとするという話なんですけれども、まあ、ストーリーはまあみんな同じですから、説明してもしょうがないんですけれども、はい。で、この映画ちょっとね、面白いのはですね、シナリオに、マトリックスのウシャウスキー兄弟が参加してるんですよ。え？とか思うんですけど、あの人たちは、てか、あの人たちか、お兄ちゃんのラリー・ウシャウスキーって女性に性転換してですね、何やってんだろうと思って、まあ、今、マッハ555を作ってるみたいですけども、映画版を。はい。で、何やってんだろうと思ったら、このインベージョンって映画ですね、完成した後にですね、試写をやったら全然評判が良くなくて、でもって、プロデューサーがですね、ジョエル・シルバーっていう、まあ、爆発好きのダイハードの ジョエル・シルバーですけども、これはダメだと。で、なんか見せ場を作んなきゃっつって、ウシャウスキー兄弟を呼んでですね、見せ場考えろって言ってですね、そしたらウシャウスキー兄弟がラストの、まあ、なんかスーパーカーチェイスシーンをですね、考えて、で、それをまあ、なんですっけ、V4 ベンデッタの監督の、まあ、ワシャウスキーの弟子がいるんですけども、それに監督させて、最後にアクションシーンをくっつけて公開したのがこのインベージョンなんですね。だから、まあ、最後のアクションシーンっていうのは全部取り足しで、その最中に、カークションの最中に、ニコル・キッドマンが OK がしたんで、取り足してることはバレたっていう、それがインベージョンなんですけども、はい。で、この映画のテーマは一体何だろうっていうとですね、これもっと直接的に政治的なんですね。っていうのは、まあ、これ、どうせストーリーはみんな知ってるわけですから、ネタバレもクソもないんですけれども、まあ、最初にですね、要するに、まあ、イラク戦争が起こってると、アフガンでも戦争が起こってて、まあ、そこら中で戦争が起こってると、パレスチナとはイスラエルも戦争してるし、でもみんなもう戦争ばっかりしてると、世界中、ロシアもチェチェンとか弾圧してるしみたいな感じでですね、世界中の戦争のひどい状況がですね、ニュースとかでバックグラウンドでずっと進行してるんですよ。ね。それで、会話がありまして、その人間というのはもう本当に戦争する生き物なんだと、で、どうしようもないねみたいな話をする会話があるんですね。で、結局、ポッド人間になっていく、ポッドピープルがどんどん増えていくとどうなるかというと、世界中の戦争が終わるわけですよ。早い話が。だって感情ないわけですから、怒りも悲しみも何もないんですから。ね。で、戦争が終わっていくんですよ、どんどんどんどん。平和になってよかったねっていう話なのか、これは、と思うんですけども、どうなんだ？ね、人間は人間だから戦争するわけで、戦争が嫌だって言って、じゃあ人間みんなロボットになっていいのかと。何の感情もない人間になっていいのか。感情がある方が大事な、だったら戦争があってもしょうがないじゃないか。だからいろんなことを考えるわけですね。答えなんかないわけですけども。まあその辺が非常に面白いですね。まあ、ジョエル・シルバーの映画なんていうのは悪人はぶっ殺せとかですね、大概答えがある映画が多いんですけども、本当にいい映画とか本当にいい文学っていうのはすごくいい質問をしてくるんですよ。考えなければわからない。考えてもわからない。いい質問してくるんですね。こういい質問っていうのは英語で good question って言うんですけども、that's a good question って言ったらですね、それは難しくて答えられないよっていう意味なんですよ。
いい質問だねって褒めてるんじゃないんですよ。それはすごく私の考えてみなかったような鋭いところをついてるから、私にはちょっとすぐには答えられないねっていうのはグッドクエスチョンって言うんですけども、本当にいい映画っていうのはグッドクエスチョンを観客に突きつけてくるんですね。それがいい映画なんで、それを突きつけない映画ってのはみんなダメ映画ですから。要するに何も考えてないわけですから。ちゃんとインタビュアーに映画を例えると、いい質問のできない間抜けな質問しか、要するに観客が想定してる答えをすぐに言えるような質問しかしてこない映画っていうのはダメ映画です。はい。ということで、まあ、このインベージョンって映画ですね。まあ、そういう点ではちょっといい映画でしたけれども、はい。ということでですね、ウォチャウスキー兄弟も参加してるってクレジットされてませんけれども、インベージョンと、その元になったですね、原作、それと数々のリメイク作品の、テーマがそれぞれ全然違うよって話を今日はしました。はい。で、今日読んだ、手紙を読ませていただいたシャノンキーさんには、何か著書をお送りしますんで、ご連絡ください。ということで、皆さんもなんか面白い話を、メールしてください。いい質問してください。はい。そしたら、何か著書をプレゼントしますんで、欲しい著書も書いておいてください。では、また、再来週。